川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
あれだね、やっぱ世代が違うとその思い出のさ、グループとか曲とか、最初にあれ最初に、まあ、レコードじゃないかも、世代はね、
あ、 CD
ですかね。 CD 買ったのって誰？
一番最初に CD 買ったのはゆずさん。
あ、やっぱゆずなんだ。ゆず一辺倒で来るのね。何歳？
小学校ぐらいだったと思います。
あ、なるほど、
はい。
で、それアルバム？
アルバムです、ね、
シングルじゃなくて。
シングルじゃなくてゆず園というアルバムです、
ね、やっぱゆず一辺倒で行くね。私は、あ、言ったっけこの話。最初にレコードを買ったのは、
はい、
南沙織、17歳。まあその後あの森高千里があのリメイクあれして17歳、誰もいない海って。
あ、なんか聞いたことあります、はい、
うん、あれを南沙織、小柳ルミ子と南沙織が出てて、同じだから、同じやっぱ中学生ぐらいかな、小学生の後半でも中学生かな、なぜか買った。でも結局あの沖縄顔割と好きなんだね私。沖縄顔共通的にああいう顔の人は宮里愛ちゃんみたいな顔してるわけだよ。
あ、
言ってみれば、
ね、
割とね、ちょっとガッキーとはまた違うけど、だから沖縄顔結構私好きなのかなと思いながら、小柳ルミ子の方が売れてたんだけど、小柳ルミ子には行かず南沙織のやつを買いました。その後は山口百恵かな。でもレコード買ったかどうかはあんまり覚えてないけどね。で言いながらフォークに行きましたね。多分知らないと思うけど、僕はあの好きだった風。
風グループ名ですか？
そう、知らない。伊勢正蔵、かぐや姫のメンバーだったんですよ。でも風というグループを、あれなんですかね、ディレクターさん、あれかぐや姫解散してから風作ったのじゃなくて、かぐや姫ある時からあったよね多分ね、うん、そうそう、22歳の別れ、22歳だったら別れんだと思って、あなたに別れたね、そういえばね、思い出した俺も。
そうなんです。
そうね、22歳の別れっていう歌とかで、あの時ギターを多分ねディレクターさんも弾いてたと。それがね懐かしいなと思いながら、もうこの話をすると止まらないので、
またいつか、
またアルフィ談義も含めていろいろしたいなと思いますけど、今日のじゃあテーマに行きますか。
はい、今回は朝ドラ虎に翼から見る、その道の開拓者の苦難と強い意志とは、道を作る、舗装する、道をつなげる、その先もドイツの高速道路アウトバーンからもわかる開拓精神というテーマです。
はい、割とこのポッドキャストは定番の私の朝ドラ話ね、
はい、
で今回今やってるのが虎に翼というですね、日本初の女性弁護士、まあ裁判官にもなったんだけどその後の人をモチーフにした話です。ちょうどそうだな、戦前生まれで、ちょうどまだ太平洋戦争の前に大学生ぐらいかな、だから今の明治大学出身なんだけど、その時はまだ女性のが弁護士になるっていうのは全然まだ認められてなかったんですよ。認められてなくて、でまだだから憲法も、日本国憲法まだない、昔のその戦前の法律だったし、民法も戦前の法律だったしっていう時に、女性の、これからは女性の時代も来るってこともあって、でそこに入ってということ でその後、まあ、結婚して旦那さんが戦争行って帰ってこなくて、で、なかなか仕事もなくて一回諦めたけど、また戻ってきて裁判官になってっていう話で、まだ終わってないんだけど、実際もちろんそういうそのモデルになった女性の方がいて、でその人の話を、まあ、ドラマ化されてるんだね。やっぱりこのね、道を作る、まあ、道をまず作るっていうか、開拓者だから女性の裁判官になった人もいない、でも要は司法試験みたいな勉強もして合格する、でもなかなか合格もいない、だけど合格者が出てくる、でその時点で合格して弁護士、そのうち弁護士になる資格は得る、なんだけど裁判官にはなれなかった。で戦後日本国憲法ができて、男女平等とか、まあ、あの憲法でね、法のもとに全て平等であるっていう、今も変わってない憲法ですよ。でそれをもとに考えたら、一応概念的にはあのなれるんだけど、まだその時点でも裁判官になれる人はいなかった、だけど理屈的にはなれるんだからってことで、やっぱ裁判官になってった。 でまだまだ非常に少ないというところの人の話ですよ。これをね見てるとやっぱりすごいよね。なんていうのかな、何にもない中で本当にやっていくということ自体が普通だって。例えば女性の弁護士が誕生しました。じゃあ女性の味方かと思って仕事が来るかと思いきや弁護士事務所に入って、弁護士の資格を取ったけど、いや女性が来てよ、女性に頼むんですかみたいな話ですよ。だからやっぱり全然やっぱ認知のないものに関してやっぱ受け入れられないわけよね。
そうですよね、
うん、だけどでその人はやっぱりいろいろ最初はとにかく全てのものに疑問を感じながら、このままじゃ私はよろしくないってことでそこに目覚めて勉強してってっていう感じで、その同志が集まってとかでも言いながら苦難の苦難の連続でっていうことでやってて、なかなかあの朝ドラ的には、まあ、子役がいないわけよ。普通朝ドラってさ、あのヒロインがいるじゃん、
はい、
そうすると子役時代から始まるんだよ最初の1ヶ月。まあね、おしんとかもそうだったんだけど、お昔の話で。もう子役がいないでいきなりその今伊藤沙莉っていうあの女優さん俳優さんがやってるんだけど、最初からまあ学生からスタートしてるんだけど、その中でずっと最後まで多分その人がやってっていくっていう話なんだけど、非常にね、なんていうかな、やっぱこの新しい道を作るってところがものすごくやっぱり僕は共感します。なぜなら今ご存知の通り国際不動産エージェントって会社も新しい道をやっぱり開いてるんですよ。で道を作って作るだけならできるけど、それを舗装してで、それをつなげて、その先も作っていく。でこれをね、なんでそう思ったかというと、ちょっとドイツの話になるけど、ドイツに行きましたと、アウトバーン自分で運転してますって話は何回もしてると思いますけど、とにかくできたのがいつかっていうと100年以上前なんですよ。
そんな前なんですね。
そうなんです、100年以上前なんで、ヒットラーの前だよな。でとにかく作ったのね。でそれは網の目のように、実はアウトバーンってものすごく都市に関してものすごくつながってて、で前も言ったかもしれないけど30キロ離れてるのに20分ぐらいで行けちゃうのね。もちろんその最高速度の制限もなかったりする区間もあるので、で、まあ、日本と違って山岳部があまりないところのエリアの話をしてるんだけど、そういうところで行けばとにかくこの道を作ってこれをつないでっていうのがあって、それに伴ってドイツの車の技術が上がってって、ここで性能のいい車を走らせるためにはっていうところにつながっていったんだとは思うんだけど、あの全てがやっぱりつながってて、その国の発展とかはやっぱり道路を作っていったっていうこと自体がやっぱ国は間違いなく発展するなというふうに思ってるのね。で日本も、まあ、田中角栄さんとかが出た時に、とにかく高速道路に日本つなげまくるんだということで、僕はまだ学生の頃は例えば軽井沢行くにも途中までのから下道になっちゃうわけよ。今でいうあの上信越道ってなくて、だからで関越トンネルもなかったかな、まあできた時にはもう作ったのか。それで新潟まで最初にできたんだけど、今度長野に行くような道もなくて、そこから下道ずっと行ったんだけど、やっぱり全然下道だと大変で薄い峠とか越えてってっていう感じだったのが、一気に高速道路でつながって、でもちろんその後新幹線もできてと。で不動産やってるとやっぱり道路と鉄道が通ったところがやっぱ強いっていうことなんかを考えると、やっぱりその道を作って舗装してつなげていくって、この3つの要素っていうのはものすごくやっぱ大事だなというのを、まあ、虎に翼を見ながら感じるのね。でテーマがでもね、なんだろうな、今までの朝ドラともちょっとまた違うというか、やっぱり弁護士とか裁判官とかの立場の中でどのように振る舞っていくかとかで、例えばねその主人公のまあトモコ、まあトラコって書いてトモコって読むんだけど、トラコちゃんが東京地裁の、まあ、家庭裁判所を作るときに最初に一緒に頑張ったんだけど、でそれが東京地裁の家庭裁判所からやっぱり裁判官になるってことで修行をして、若いのに地方の支部の支部長になっていくわけ。だから、まあ、今でいうキャリアみたいなもんですね。新潟の三条支部かなっていうところに赴任して3年間修行してこいみたいな話で、まあ、3年間と言われてないけど、とりあえず修行して自分でいろんな経験してこいというので行くわけよ。で行ったらいきなりもう田舎のおじさんとか、まあ、弁護士とかよ出てきて、まあまあまあまあと、よくいらっしゃいましたと、まあ、持ちつ持たれつうまくやりましょうやっていうあたりとかを、あの一個一個ちゃんと諭しながら周りの人と付き合いながらも切り開いてって、でまた東京に戻ってきてみたいな話なんで、まあ、非常に話は、まあ、現実的な話だ。実際にモデルの人もいるわけだから、その話のに基づきながらやってるので、そこら辺は あまりいい加減には作ってないんだけど、そもそもそういう苦労をねしながらっていうところについての部分がものすごくやっぱり共感して、やっぱりその開拓っていうことを考えるとすごいなと。で今プロジェクト X も復活したじゃない、ブラタモリがなくなって、はい、ブラタモリが終わってプロジェクト X が復活して、今更プロジェクト X はどうなのかなと思いながら、昔の明石海峡を作った話とかああいうのがまだやっぱり NHK やってるわけですよ。これすごいなというふうに思ってみたり、やっぱりね、まあでも思う、 NHK ってやっぱお金かけてるよね。そういうドキュメンタリーのものを作ったり、だ大河ドラマとかいくらかなかけてるのとか、出る人のとか、
でしょ、
うん、でやっぱり受信料払ってるからっていうかさ、だからあれ制作スタッフになったら NHK なのが、 NHK が一番よくて予算が全然違ったりして、でもよくやっぱあそこまで行くなっていうのをすごく思って、たまたま昨日かな、チベット、ちょうど中国のチベットエリア、中国の中のねチベット地区とブータンの国境の近くに7000メートル級の山があるんだけど、その近くに5000メートルを超えたところに人が住んでる村がある。一番標高高いところで、はい、平均寿命46歳っていうわけよ。酸素が薄いから、
へ
で草木もあんま生えないみたいな。そこででも何してるかって、羊を2000頭飼って、でそれを放牧しながら羊毛を売って生活してると。年収は80万なんだけど、でもそれ何人、170人ぐらい今いるって言ったかな、その部族が。でこれをドキュメンタリーでその1年を追っかけて、やっぱ草を食べさせるから移動して、それをその羊飼いの人がいてとかで、それを支える奥さんとかっていうのを、それ今現在の話を NHK がずっとやってて、
それちょっと見たいですね。
いやいやもうね、面白かった。ずっとやっぱね、そういう過酷なとこでも人間は生きていけるんだってことなんかをすごく思いながら、NHK のオンデマンドかなんかで見れるかもしれないですけどね、見ていただければ。ちょっと何都市はちょっと忘れちゃったんだけど、その近くの大都市は3500メートルぐらいの標高なんで、富士山のところと同じぐらい。でもそこは5000メートル級のところで、そこに暮らす人たちの暮らしっていうのもなかなかすごいよねと思いながら、やっぱそれもそれはまた開拓者というよりも、これが500年ぐらい続いてきたのかな、それをずっと続けていっていると。ただ今男のなり手が少なくなってとか、女の人もそういうその羊飼いをやってみたりとか、後継者がいるいないとかっていう問題とかが出てきてたり、すごいね、中国すごいなっていうことを思ってみたり、ちょっと話それていくけど、でもねやっぱそういう、まあ開拓者であり、ずっと伝統を守り続けるっていうことなんかも含めて、すごいなんかNHK 贅沢かなと思いながら、受信料払ってますから私ちゃんと言いますけどみたいな感じで、結構ねだから NHK の番組は録画して見る価値のあるものは実は結構あるかなという気はする。スポンサーだって気にしてないから、基本的に。
そうですよね。
そう、スポンサー気にしてたら何もできないからさ。だから作るということを考えたら NHK の番組スタッフもすごいんだろうなという感じはすごくしました。なんでちょっとね、もうその番組もこの間の再放送だったんだけど、またなんかオンデマンドかなんかでやるみたいだし、またやる可能性あるので、ぜひねちょっとね見ていただきたいなというふうに思いますね。はい
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。